はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはこちらですね。応援されるチームとはということでお話をしていきます。話の結論としては、応援されるチームは感謝と粘りが感動を生むというお話です。ぜひ最後までお聞きください。今回の動画はラジオ感覚で、目を画面から離していただいて大丈夫です。耳だけね、お貸しください。さて、改めて応援されるチームというテーマでお話をしますが、昨日行われた NBA ファイナル第7戦、これについてお話をいたします。まだファイナル第7戦の結果を知らないとかですね、これから録画をしっかり見るとかっていう方はですね、完全に全て内容を話しちゃいますので、ぜひそのお楽しみいただいた後に私の動画に戻ってきていただければと思います。はい、ということでよろしいでしょうか。 NBA ファイナルですね、第7戦までもつれ込んだ NBA ファイナル、どちらが勝ってもね、これで最後というね、第7戦でしたけれども、結果は103対91でオクラホマシティサンダーが優勝をしました。第7戦ですね、簡単にこう流れを言うと、絶好調だったですね、インディアナペイサーズのタイリス・ハリバートンが開始8分でアキレス腱を負傷して退場しました。はい、なんとか気迫でインディアナが前半は1点リードするもですね、第3クォーターの途中で、ちょうどもうあとね、もう一踏ん張りというところでですね、 OKC が流れをつかんで、10点以上のリードになり、そのままこうその流れを持っていって優勝という、そんな流れだったんですね。ハリバートについては以前から、怪我、ね、出場が危ぶまれるそんな状況でありましたけれども、不屈の闘志っていうか、もう絶対これはもう勝つんだという気持ちで、出場して、そして実際ですね、開始の3分間はですね、ハリバートン1人で8点連続得点を挙げるなど、非常にこう好調、今日はもう本当にシュートタッチ最高というところで、ドライブに行ったところでアキレス腱を、負傷してしまったということなんですよね。非常にこう残念ということと同時に、OKC としてはですね、しっかりとチャンスをつかみ切って最高のバスケットをしたというふうに言えると思います。はい、でまずオクラホマシティサンダーの視点からお話をしていきますが、応援されるチームってやっぱりこうだよなっていうふうにオクラホマシティサンダーを見てて思ったところをね、お話をしますけれども、これはキーワードとしては感謝ですね。 OKC を見ていて思ったのは感謝ということです。OKC はですね、1979年以来の優勝ということで、これ前はですね、シアトルスーパーソニックスという名前だったので、実質初優勝みたいなものですね。しかもたった3年前は、22勝しかできなかったという、いわゆる弱小と言っていいでしょう。そういうチームが3年間でここまで生まれ変わったというところがですね、世間からも注目を集めていますし、私も一指導者として大いに、注目したところですね。優勝直後のヘッドコーチ、ディグノルトヘッドコーチのですね、インタビューはこんなことをおっしゃっていました。このチームはチャンピオンのように振る舞い、戦い、お互いに成功を心から喜んでいたと。プロスポーツでは普通ではないチームなんだよということで、アンコモンチームという表現してましたけど、私が注目したのはここですね。チャンピオンのように振る舞うということですね。チャンピオンになれるかどうかは結果が出ない、見ないとわからないんですけども、チャンピオンのように振る舞うっていうことは、これ誰でもできるんですよね。ここ大事なことなんで、もう一回言いますけど、チャンピオンになれるかどうかはわからないですが、チャンピオンのように振る舞う、チャンピオンのふりをする、ね、そういったことで、自分自身の行動を正していくということは、これ誰でもできるわけですね。だけれども、これを実際にやってのけたというところが、もう素晴らしいチームだということで、ヘッドコーチは選手を称えたということです。はい、そして、MVP を獲得したですね、シェイ・ギルジャス・アレキサンダーですけれども、これは最初にトロフィーを受け取って感謝を述べていましたね。家族、友人、そして世界最高のファンの勝利だということでね、自分のことは置いておいて、まずは家族、そして友人、ファンへの感謝の気持ちを述べたと。で、それにとどまらずですね、私が心を打たれたのは、この MVP トロフィーの半分は、チームメイトである JW のものだということで、チームメイトをね、個別にこう名前を挙げて、彼がいなかったらこの成功はなかったというようなことを言ってね、肩を組んでお互いに涙ぐむようなシーンが非常に印象的でした。世界一のね、優勝をして世界一の称号 MVP トロフィーをもらった後でさえですね、そのトロフィーの半分はチームメイトのものだと言える人間性が素晴らしいなというふうに思いましたね。この辺のところからやっぱり応援されるチーム、優勝するにふさわしいチームっていうのは チャンピオンのように振る舞い、そしてお互いに感謝を忘れない、そんなチームなのかなと思いました。ちなみにバスケットボール的なことで言うとですね、 OKC は本当に、革命的って言っていいんじゃないかなと思うんですけれども、ローテーション12人、いわゆるレギュラーメンバーですね、試合に出る選手12人で戦っていて、ドラフト外や2巡目ドラフトの選手も多数ですね。そして、スモールマーケットということで、例えばロサンゼルスとか、ニューヨークという大きな都市ではなくて、本当に小さなマーケットの中で組織と育成で頂点に立ったというですね、本当に素晴らしいチームというふうに言えると思います。学生スポーツの中でもですね、いろんなこの組織作り、それから育成というキーワードではこの OKC から学ぶことは多いんじゃないでしょうか。はい。以上が OKC の立場に立った、感謝というキーワードでね、応援されるチームってこういうことかなというふうに私が紐解いた部分です。続いて一方で、負けてしまいましたけれども、インディアナペイサーズですね、これは粘りということで、OKC のファンの方はもちろん OKC を応援されてたと思いますが、一バスケットボールファンとか、どちらにも特に思い入れがないけれども、ファイナルというものをこう見ていると、プレーオフというものを応援しているという方にとっては、インディアナペイサーズを応援してた方の方が多かったのではないかなというふうに個人的には思いますし、私自身もですね、正直インディアナペイサーズを応援してました。はい。余談になりますが、今シーズン一番ですね、私は勝ってほしかったのはニューヨークニックスなんですね。ニューヨークニックスが優勝したらバスケット面白いなというふうに思ってたんですけれども、そのニックスを含めてですね、脅威の粘り勝ちということでずっとこう上がってきたわけですね。まず最初ミルウォーキーバックス、過去に優勝経験のあるバックスを破り、そして今シーズン1位のキャバリアーズをあっさりと退けてですね、そしてボストンセルティックス、ディフェンディングチャンピオンを破ったニックスをですね、粘り勝ちですね。で、サンダーにも最後の7戦までもつれ込むということで、とにかく脅威の粘りということですね。リック・カーラルヘッドコーチは常にどの試合に勝った後でもですね、大体共通のインタビューでこんなことを答えていて、これはまだ、通過点に過ぎないと。まだ何も成し遂げてないと全員に言い聞かせているということをね、ずっとずっと言っておられました。リック・カーラルヘッドコーチ、私、個人的に非常に好きなヘッドコーチでして、今回のプレイオフの談話ではないんですけれども、確か2年か3年ぐらい前のですね、雑誌の記事だったか、テレビのインタビューだったか、それでこんなことを言ってます。NBA ではヘッドコーチの仕事というのは、8割は選手との人間関係なんだよと。バスケットボールやの、技術だとか戦術っていうのは残りの 20% に過ぎないということを言っていて、プロの世界でもこうなのかと、プロの世界だからこそそうなのかなっていうふうに私は個人的にこれは胸を打たれた、言葉ですね。 NBA ではヘッドコーチの仕事は8割は人間関係ということですね。こういったリック・カーラルヘッドコーチがとにかく気を引き締めてですね、ずっと、脅威の粘り勝ちをしていましたけれども、中心選手パスカル・シアムカムこんなこと言ってます。誰が点を取ろうか関係ないんだと、勝つことが全てだ、ね、明日は別の誰かがヒーローになるよということで、39点を取った日の夜にこんなことを言っています。それから負傷してしまったハリバートンですけれども、前回の負傷、そして今回の負傷でもですね、怪我をした直後こんなことを言ってたそうです。歩けるんだったらコートに立ちたいということですね。もちろんその、健康面のことを考えて無理をするっていうことは、育成年代も含めてプロもそうですけど、無理をするっていうことはいいことではないと思うんですが、やっぱりこの気持ちっていうのはすごいですよね。歩けるんだったらと、足がたとえ腫れててもバッシュに、足がバッシュに入るんだったら俺はプレーするよというような、こういう気持ちでやっぱり戦っていたっていうところがですね、人のこう感動を、心を打って感動させるところだったんじゃないかなというふうに思います。はい。あいにくこの最終戦本当に、序盤も序盤でですね、アキレス腱を切ってしまったのかな、損傷してしまい、一部報道によるとですね、もう来シーズンは全休じゃないかということすら考えられるような大怪我だそうなんですけれども、これに対してですね、インディアナペイサーズのチームメイトはもちろんですが、OKC の選手もね、大体まとめると皆さんこういうことを言われていますと、ハリバートについては本当に胸が痛むと、この大舞台であの怪我は本当に、胸が痛むということを言われていると同時に、ハリバートンの戦い、またインディアナペイサーズというチームは、誇りをもたらした、そういう素晴らしいチームだったということをですね、お互いに称えているし、チームメイトも、お互いに称えているという、そんな、コメントが目立ちました。はい、ということでまとめていきますけれども、昨日のね、本当にこう面白かった NBA ファイナル第7戦を見てですね、そしてその後の選手、監督、コーチのインタビューを聞いて、私なりにまとめていましたけれども、応援されるチーム、やっぱりこれはですね、感謝の気持ちをお互い持っているということと、脅威の粘り、この感謝と粘り、この2つが感動を生んで応援されるチームになるんじゃないかなと思います。私も学生スポーツの指導者であります。これをご覧の、多くの方がですね、おそらく学生を、 こう指導している指導者の方だと思うんですけれども、このぜひ感謝されるチームっていうねキーワードでもう一度ね NBA ファイナル見返していただいて、いろんな記事を読んでいただいて、何らかあなたのね考えのヒントになればと思って今日の放送とさせていただきます。はい、ということで、ありがとうございました。このバスケの大学はですね、バスケットボールの技術、戦術、練習方法に加えて、今日のようなですね、コラムみたいな話だとか、あと私自身の体験とか、幅広くバスケットに関することを、お伝えしております。ぜひチャンネル登録をして、また明日の放送でお会いしましょう。コメントもお気軽に残していただけると、大いに嬉しいです。最後にお知らせを2つさせてください。1つ目は無料のメルマガ講座です。バスケの大学は無料メルマガの発行を5年前からやっております。登録していただくと2日に1度コーチングに関するいろんな、アドバイスを三原からあなたに直接メールでお届けしますので、ぜひ無料にてお受け取りください。バスケの大学研究室というオンラインコミュニティは、現在進行形で手掛けている私のチーム作りについて、私の考え方をですねそのまま、共有しております。だいたい毎日2000文字ぐらいの記事をね、投稿しておりますので、 Facebook グループでぜひバスケの大学研究室入ってください。その内容の一部だけ、抜粋でという形で、YouTube メンバーシップまたは Voicy プレミアムリスナーでも参加することができます。詳しくは下の説明欄から一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。